神様がおられる、それは私たちにとって大きな喜びです。イエス様によって私たちは罪許され救われました。大きな感動です。イエス様によって私たちは大きな喜び感動を与えられて日々歩むことができています。この世の特徴、この世の特徴は神はいない、それが私たちの社会の特徴です。そしてこの世の特徴、神はいない、神はいないの次に来るのは死んだら終わり、さて人はただ物に過ぎない、だから死んだら終わり、そしてその次に来るのはだからしたいことをする、だからしたいことをする、今自分のしたいことをしなければならない、これを別の言葉で言うと人生の目的は自己実現なんだという、そこに行くわけです。しかし神の国の特徴、すなわち神様が支配している、神様がおられるということを知るときに私たちは、はっきりと知ることができます。主である神、天と地を作られた主である神がおられる、だからその方と共に永遠を過ごす天国は必ずある、天国はある、だから私たちはこの地上でこの命を一番有効なことのために使う、それは使命、神様が与えられた使命に生きるということ、そしてそれは価値あること、価値ある最高の人生を送ることなんだということ。今日私たちは無神論の起源ということを学びます。なぜ人は無神論なのか。私が15歳16歳17歳の時はまさに無神論でした。じゃあ本当に神はいないと確信していたかというとそうでもないんです。そしてそれを理論的に知っていたかというとそうでもない、まあ、あえて言うならばいてもらったら不都合だという、そういう部分がありました。ですから神はいないことにしようという、そんな部分でした。小学生の頃、父親が帰ってくる、それは私にとって大きな楽しみでした。父親はその頃ちょっと大きなバイクに乗ってました。そして帰ってくる、夜7時半か8時ぐらいに帰ってくる、そうすると私と弟2人がパッと外に、そのバイクの音がしたら外に出ます。そして父はその後ろに乗せてくれます。その辺をぐるっと一周一人ずつ乗せてくれます。そして、私の方がちょっと長いなとかいいなとか、なんかそんなの思い、こう父にぐっとしがみつきながらですね、もうそれが楽しみで楽しみで仕方がなかったんです。弟もまたそのように喜び楽しみました、毎日毎日。しかしある時私は父が帰ってこなければいいのにと思いました。帰ってこなければいいのに。その日は最悪の日でした。私は学校から帰ってきて遊びに行きました。母は何を思ったか、私のランドセルの整理掃除を始めました。もういらんことするんです。ランドセルの中には子供の秘密がいっぱいあるわけです。それを母は、そのランドセルを整理し始めました。そして、私が帰ると母がくしゃくしゃになった紙を私の前にポンと置きました。悟る、これは何、これは何って、分かってるやろとこういうものなんですけど、これは何、何と言われた時に私のうちには答えは一つです。隠していたテスト用紙、もうそれは私はすぐに私の心の中で言いました。私はそれまで一応90点とか100点とか、まあ大体そういう点数を取ってたところが28点、たまたまですよ、めったにないんですけど28点。そしてそれを受け取った途端にまずいと思ったんです。まずいと思って何が目に浮かんだかというと母のあの顔なんです。あの顔が浮かんで、これは絶対母は怒る、その怒る顔が見えた時に、あ、これはということで私はもうすぐにくしゃくしゃっと丸めました。そしてそれをランドセルの一番底に入れたんです。そしてその上に教科書とかそういうのを、そしてそれを家に持って帰って、まあもう忘れてたんです。1週間2週間だって。そしてそれを置いていたら母がそれを整理というか掃除というか見つけたというか、そのことをしたんです。今考えたら捨てといたらよかったということなんですけど、でも私はまだ純粋でした。捨てることはできない、その中に、こう置いておくというか、そういう状況でした。母は、私にこれ何と言いました。そして、母は私に続けてこう言いました。お父ちゃんに言うからね。うわー、やめてくれ、もうそれだけはやめてくれと、もう必死で、 もう母に怒られるのはどうってことないんです。もう嫌だなと思いますけど、でも父が怒ったらもうそれは恐怖の時間です。でも母は言い出したら必ずします。お父ちゃんに言うからねって。母は台所で夕食の準備をします。そして私はまずしたことは何か、一番奥の家部屋に行きました。奥の部屋といっても長屋ですから、初めに玄関があって、その奥に台所があって、一部屋があって、そしてもう一部屋が奥にある、ただそれだけです。その奥の一番隅っこに私は行きました。そして私はその時に隠れたんです。隠れたって。そして私は隠れながら、もうこう父が帰ってくるっていうことを思うとですね、もう怖くて怖くて、そして何思ったかって、帰ってこなければいいのにって、帰ってこなければいいのに、そしてその次に何思ったかって、事故にあったらいいのにって、自分でもびっくりしたんです。そして次に思ったのは何か、死んだらいいのにって、ふっと俺は一体何を考えてるんだと思うぐらい、死んだらいいのにというところまで行ったんです。なぜか恐ろしかったんです。帰ってきて叱られる、それが恐ろしかったんです。でも父はいつも通り帰ってきました。そして弟はバーッと走っていきました。私は奥で隠れています。そして弟はバイクに乗せてもらって、そして玄関で聞こえてきます。サトルはどうしてるんやって。弟はなんとなくごまかしています。そして入ってきて手を洗って、そして食卓に着きます。食卓に着くとき、私と弟はいつもその横に座って、もう私は食事終わってます、横に座って、父しかないステーキとか、父しかない刺身とか、父しかない特別なものがその頃あったんです、一品で。私と弟はその横に座って、こう一つ一つもらうわけです。もうそれも楽しみでした。でも私はそんなとこ絶対行きたくないわけです。私はその隅っこでじーっとしてました。するとまた聞こえてくるんです、サトルはって。その父のサトルはというその声を聞くために、私はビクッとして、死んでなかったとかですね、こうビクッとしてですね、そういう思いをずっと持ちました。そして私の家で叱られるのはいつも食事が終わってからなんです。だからその食事の時間とはもう恐怖の時間なんです。で、母はそれまでは何にも言わないんです。父が食事が終わってお茶を飲んで置いたら言うんです。そしてそれが分かるわけです。もうそろそろそろそろそろそろ、そしてお茶飲んだ、もうそろそろ、するとしばらくすると父の悟るという声が、もう終わりです。私は行きました。そして父の前に立ちました。父は私の方を見てくしゃくしゃになった。それを、これ何や、何や、いつもそう聞くわけです。これ何や、分かってる。そして父はこれ何やって言って、それを置いた途端、私のほっぺたをバシーンと叩きました。私は吹っ飛びました。ダーンと壁にぶつかりました。そこで泣いたらまた怒られる。だからこうぐっと我慢して、また父の前に立ちました。ごめん、もう二度とせえへん、まあ、二度とせえへんというのは半分嘘だったんですけども、ごめん、二度とせえへんって謝りました。すると父は私に言いました、もうええわ。次の日バイクの音がすると、私はまた飛び出して、弟と許されました。次の日から父が帰ってくることは喜びになりました。私が悪いことをしたとき、何をしたか、まず第一は隠れるということでした。そして第二番目は父を殺すということでした。隠れ、そして隠れ切ることできないと思ったら父を殺す、いないことにする。無神論の起源がここにあります。どうして人は必死で神はいない、神はいないと言い続けるのか。はじめ隠れます、そして隠れることはできないと分かったときに殺し始める。ニーチェは私は神を殺したと、その哲学の中で宣言しました。その時彼は精神的におかしくなっていきました。自分の生きる拠り所を失った。神を殺した。しかしその時に 生きる拠り所も失った。